それはですね、今日ですねお話しすることが、あります。まあ、お話しすることはタイトルでは絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたなら、まあ、多分、これはもう多分私よりもちょっと若い人たちにとってはまあ、グレーというまあ、北海道出身の、まあ、ブロックバンドがいるんですけど、その彼らが歌ってる歌のヒットした歌のなんか歌詞のところに、まあまあ、クリスチャンとそういうの関係ないんですけど、そういったフレーズがありまして、その部分が言い回しがありまして、今日の歌詞を、まあ、以前昔そう中学生高校生の前で話したこの歌詞を話した時に、まあ、ちょっとグレーの歌をちょっといじって、まあ、それが神様の愛ってそういうことなんだろうって、永遠と呼ぶことができたなら絶え間なく注ぐ愛なの。そしたら、まあ、彼女たちにはちょっと叱られましたけど、まあ、グレーのイメージがちょっとグレーのイメージとちょっと違うと、あなたはということで、まあ、グレーのことは、まあ、今日の話すことはそういう話、こういう話じゃないんですけど、今日話しすることは聖書には ここで写真の中にあるちょっと、写真をちょっと連想してみてください。どういったものを感じるでしょうか。まあ、この限られたものの中からその遺伝子が出てくることはその簡単なことではないかもしれませんけど、もしかしたらこれはこのイメージの中においてなんか楽園というものをなんか想像される方、はい、いらっしゃるでしょうか。で、皆さんは天国に入るとき、天国に入る希望を思うとき、皆さんは私たちは何を思うでしょうか。どんな気持ちになるでしょうか。興奮して怖くなってしまいますか。それとももう、とにかく嬉しい、その気持ちでいっぱいになるでしょうか。またどちらとも言えない複雑な気持ちになってしまうでしょうか。まあ、人それぞれなんかその答えはあるかもしれませんが、ある聖書学者の人たちはこういったことを言いました。イギリスの聖書学者であるウィリアム・ウェンハムという人は、こんなことを今言っております。聖書は楽園の喪失に始まり楽園の回復に終わっている。この世の人生がいつか終わることは確実だが、永遠に目を向けるとき、それは一瞬のうちに過ぎ去っていくこともまた確実である。無限に感じられるロークはつかの間で、そこには大きな価値がある。で、その次が、フィリップ・ヤンシーというアメリカのキリスト教関係の、まあ、著述家、まあ、コラムニストの方だと思いますが、こんなことを言っています。クリスチャンの人生はこの世界とここで過ごす時間が全てなのではない。地球は私たちが試される場所であり、永遠の中の一点であるが、非常に重要な一点でもある。それはイエスが私たちの運命は地上における従順にかかっていると言われたからであるというふうに言っています。そこでですね、本文の方を見ていきたいと思いますが、その前にですね、聖書の箇所、入っていく前にお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、おはようございます。今日も私たちがここに来ることが、集うことができて、そしてあなた様の見合いにおいて、あなた様の素晴らしさ、そして麗しさ、清さ、すべてのあなた様の素晴らしさに、あなた様の愛について、賛美をし、感謝する時を与えてくださったことをありがとうございます。今日もまた、あなた様の 御言葉に御言葉について扱っていきます。私が個人的に準備したものもありますけど、どうか、そういったものの準備したものを超えて、あなた様が、私を含めたここに集う、愛する兄弟姉妹のために、聞くべきあなた様の話がそこで展開されますように、この、時を導いてください。そして、神様の何かをここでまた知らない、まだ私たちが知らない神様のことについて何かを知ったときに、私たちがそのことについて従う思い巡らし、従い自分を吟味するその力というものを、あなた様が与えてください。初めにあたり感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。でですね、本日扱っていくものは、箇所はですね、コリント人への手紙第2、4章になります。4章の16から18で、そこから、5章の10節までいきます。で、簡単に背景について、ご説明させていただきます。そのコリント人への手紙、なんですけど、これはですね、パウロが第2回伝道旅行の後半、紀元後大体50年、52年から53年ぐらいですかね、1年半ぐらい、コリント、今のギリシャにあたる、箇所かと思いますけど、そこで多くの弟子を作ったんですが、多くの弟子を作って、その後ですね、第3次、伝道旅行の方でエペソの方へ行きました。そこで、コリント人の手紙第1の方を書いたんですね。ところが、コリントの教会の指導者の中には、パウロが真の使徒であるということを否定する人たちがたくさん現れました。そして、実際コリントの教会は、コリント人の手紙第1を読んでいただきますと分かると思いますけど、非常に道徳的に腐敗しており、性的にも、また、教義においても、また行き過ぎた、教えというものがはびこってしまって、もう本当にもう本当にだらし、本当にこれ、今の言い方で言ったら、本当にこの人たち本当にクリスチャンなのかと思うような、ちょっともいろいろ問題がありましたけど、パウロはそこでまず彼らが、エルサレムから、送られてきた、ユダヤ人の指導者たちが、パウロの使徒職のことについて権威を否定してたわけですけど、そのことについて、まず自らのこと、パウロは自らを弁明するために、この第二の手紙というものを書きました。で、今これから先に、読む箇所ですね、ここに読みますと、この箇所を読みますと、永遠に目を向けることがなぜ、私たちが地上での苦しみに耐える助けになるんでしょうかという問いに、答えてくれているかと思います。では第2コリント、コリント人への手紙第2、4章の16から18ですね、こちらの方を読みします。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです、というふうに書かれています。で、ここですね、内なる人が日々新たにされていますっていうパウロは言ってますけど、その新たにされていることによって、今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて、計りしない重い永遠の栄光をもたらすからです。パウロ、こういうふうに書いてるってことは、パウロは何らかの困難に遭遇したであった、困難を受けたということが、裏付けられておりますけど、じゃあパウロという人はどういう困難というものを、 出会ったんでしょうか。それはですね、同じコリント人への手紙第2の11章の23から29節に書かれております。彼らはキリストのしもべですか。私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、乱戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったことが、あります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠れる夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに飢え、裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかけるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるんでしょうか。誰かがつまずいて私の心が激しく痛まないでおられるでしょうか。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。ここを読んだだけでも、パウロという人はあらゆる、もうありとあらゆる困難というものをもう網羅した、受けたってことを本当に、語っておりますけど、実際にもうパウロが改心する際ですね、主が彼が私のためにどんなに私の名のために、どんなに苦しみを受けなければならないかを私は彼に示すつもりです。パウロの改心の時に主はこういうふうに言ってたんですけど、そういった状態が改心してから30年ぐらい、そういったわけです。でもパウロはどんな苦しみの時でもまずパウロはそれ 歌を歌ったりしたりしてました。でまたさっき読んだところにも書いてあるように、これを軽い困難だとパウロは言ってます。この後ですね、実際パウロは犯罪人として処刑されるために、ローマに連行されたわけです。そういった状況にあるにもかかわらず軽い単なんていうふうに言っております。多くの、信仰宗教では今内なる人と外なる人のことをちょっと今扱っていきますが、信仰宗教においては信仰宗教においては内なる人というよりもどちらかというと外なる人を良くしたりとか向上させたりということが、ね、重きを置かれている例があります。とにかく幸せというものにフォーカスが当てられているとは思うんですけど、目に見える、範囲においての幸せというものに重きが置かれていると思うんですけど、ある人はこんなことを言っています。皆さんは、ビクトル・フランクルという、ユダヤ系のオーストリア人で、ナチス の占領下の時に、収容所にアウスビッチの、収容所に入れられて、収容所に、入れられて、そこで、大変な思いを、経験した方なんですけど、そのフランクルさんはこんなことを言いました。幸せは決して目標ではないし、目標であってもならないし、さらに目標であることもできません。それは結果に過ぎないのですというふうに言いました。私たちはどうしても、まず見えないものよりも見えるもので、どうしても目が止まってしまいます。それは悪いことではありませんが、でもそれがそのことだけになってしまうと、人間の痛みや人間が受ける痛みや苦しみに対する屈折した理解につながってしまいます。ある時は自分という存在が分からなくなってしまうこともあり、 あるときは思い煩い、もう疲れすぎてたり、死ぬことが怖いというふうに思うことになったり、そしてまあ混乱に満ちた人生の中で本当に真実というものが見出せない、そんな状態が、続きます。そんな状態になってしまいます。見えるものは一時的で、見えるものは一時的です、ありって書いてありますけど、その一時的な希望すら見えていないこともあるかもしれません。見えないものから、見えないものと対比したら本当に一時的なんですけど、見えるものというものは地球の歴史、地球上の歴史からしても、人の生涯というのは一瞬の短い時間に過ぎないと思いますし、しないはずです。でまあパウロがやっぱしここで教えようとしていることは、クリスチャンとされることは人生をうまくいくこと、天国に行くこと、それも当たってるかもしれませんけど、そのことだけじゃないのかもしれません。この後の箇所で教えてるかもしれません。教えてると思います。それでは私たちが行くべき、そんな、世の中において世の中に置かれた私たちが行くべきクリスチャンとしての最終目標というものはどこにあるのでしょうか。それが、次の箇所で、教えてくれます。この後読むところですね、箇所に、連携しますけど、ピリピ人への手紙3章の20節から21節、こう書かれております。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを、私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる御力によって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ、姿に変えてくださるのです。そしてヘブル人への手紙11章1節にはこう書かれております。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。この信仰についてというふうに語られています。将来に対する見えない現実を信じる信仰が、私たちの体を栄光の体、つまりすなわち、痛みや苦しむことのない体に変えるので、私たちは現在の病や痛みや死に対処するための力を引き出すことが神様によって主にあってできます。それでは次の箇所ですね。地上における幕屋から天の住まいについてちょっと扱ってみます。次の章ですね。コリント人への手紙第2の5章の1節から5節を一気にお読みします。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神の下さる幕屋があることは私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってめき、この天が与えられる住まいを来たいと望んでいます。それを来たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を抜きたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。私たちはこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。まずね、ここの、今か1節から5節までお読みしました。私たちの住まいである地上の幕屋、この幕屋というものは、英語で言うと、テント。よく イメージしやすいと、しやすいのは、まあ、例えばキャンプとかに行った時にそこで使うものなんですけど、その私たち一人一人がそのテントの中に今います。地上において、地上に幕屋におけるクリスチャンの立ち位置、これからこれまでの教会信仰生活を通して、まあ、私たちはもう、まあ、こういった御言これらの御言葉を通して、まあ、実際に、教えられているところがあるかと思いますけど、地上の幕屋における私たちの立ち位置というのはどんなものでしょうか。ペテロの手紙第1の2章の9節から13節、こう言っています。しかしあなた方は、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい、御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民です。以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり寄留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。人の立てたすべての制度に主の上に従いなさいというふうに、書かれています。それで地上における幕屋のことについて、触れましたけど、それに対して神様が与えてくださる永遠の家というのはどういったものなんでしょうか。地上における幕屋というのは人の、もしある多くの場合人の頑張りや人間側の方の努力でもって作り上げていくものに対して、永遠の家というものは神様が与えるものです。ヨハネの福音書14章の1節から3節にこのことが説明されております。あなた方は心を探してはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のものに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。このことで神様が中心にしているポイントというのは、私たちがどんな状況に直面してもこれから先永遠に存続するものに対する希望というものがあるということ、そしてどんなに体の状態が思わしくない時でも、状態が続いたとしても、それ以降は病むことのない、病んでしまうことのないその体というものが天国で与えられるということを言います。戻ります。私たちをこのことにかなうようにしてしまったか、ものとしてくださった方は神です。5節、神はその保証として御霊をくださいました。保証という言葉がありますが、ここでいう保証というのは、例えばギリシャにおいてギリシャ人が品物を後で購入することを約束するときに使った、いわゆる前払い金、担保という意味があるそうです。そしてその聖霊というものは、保証として私たちがいただいた聖霊というのは、 私たちがキリストの似姿に変えられることを約束しております。で、そういった、永遠の家の素晴らしさというものを、どうしてもやっぱし私たち見ていきたいと思いますよね。この地上にいる、地上の幕屋にいる間、テントにいる間、私たちはもうありとあらゆる、困難に、また、罪のある世界において、生きていかなければならないわけですが、その永遠の家のことを思うとき、一日でも早くそれを見たい。それで、そのことの、そのことについて、2節から3節、4節、こういったのに書かれておりますけど、私たちはその一人一人はその重荷を負って埋めているわけです。天の住まいの、それはそのそこから逃げ出したいということよりも、むしろ天の住まいを着たいから、そういう、ふうに書かれてあるのではないかと思います。そこにある、望みというものは何でしょうか。ロマ人への手紙の8章の23節24節にはこのように言っています。そればかりでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身を心の中でうめきながらことしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目に見えることをどうしてさらに望むのでしょう。先ほどヘブル人への手紙の11章の1節では、信仰は望んでいること柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですっていうふうに言いました。信仰ってものは、信仰って皆さんどのようにイメージしてますか、してますでしょうか。ただ書いてあることを、書いてあることに同意して、ここに書かれたこといいなとか、実現したらいいなとか、その程度でしょうか。それとも実際の生活に適応して、本当にアーメンであるということを皆さん体験しているでしょうか。多分分からないことをどうしても私たちは知りたがる傾向にありますけど、どうしても知っていることをもう本当に信じる、知っていることを信じるっていうものは、いうのはちょっと変かなと思います。それは信じること、ただそう実際に書かれ、言われていることを確認しただけにとどまって、実際にその、信じているということとはちょっと、次元が違うんじゃないかなって思います。でも私たちは一人一人は神様の子供です。その神様の子供にある私たちに対して、私たちは何を、どうあるべきでしょうか。ヨハネの手紙第1 3章の2節から3節はこのように言っております。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態は明らかにされてはいません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものがある、似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は、清くあられるように、自分を清くします。そんな私たちはもうここまで話すと、もう目に見えるものではなく、私たちは目に見えるものではなく、それによって動かされるのではなく、信仰によって歩まなければならないということが分かってくると思います。次の箇所ですね、6節から終わりの10節まで、いきます。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間、主から離れていることも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。むしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで肉体に中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。今の私たちがこの世に住んでいて死から離れている限り、その人は堕落した罪深い一時的な世界に見ることによって、ではなく信仰によって済まなければなりません。そのことで歩むことによって、私たち一人一人が将来の希望というものに導かれます。そしてまたクリスチャンがどんな裁きを、9節から10節のところにですね、裁きの座に現れてというふうに書かれておりますが、クリスチャンが、私たちクリスチャンがどんな裁きを、受けるか、救いを受けるか、裁きにおいてその救いを受けるか受けないかということが、それが、重要なではなく、私たちが行い対する報いが何であるかということを、ここは言ってると思います。要するに信じているもの、信じてないものが受ける裁きとはまた別個の、白い御座のだったかな、裁きとはまた違った、神様が私たち一人一人がおのおの自分のことを神様の御前において申し開きをする場というものがあります。そこで問われるのがやはり信仰なんですけど、その信仰生活を歩むにあたって、神様は私たち一人一人に計画というものを与えてくださいます。くささっております。エレミア書の29章の11節から14節にはこう書かれております。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の御告げ、私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の御告げ、私はあなた方を引いていった先からあなた方を私のもとに帰らせる。これは イスラエルの国が、まあ、バビロンによってバビロン捕囚の時に あって、まあ、その預言者神様が預言者イザヤを通して語ったことなんですけど、この私ここに書いてあるあなた方っていうのを本当に私たちに置き換えると、まあ、今現在の世界に生きる私たちにも同じことがこれ当てはまるんじゃないかなって思っています。私たちが心を尽くして神様を探し求めるなら神様を見つけることができます。神様から、私たちは神様から見つけられます。たっぷり存在として、そしてまあちょっと話す順番間違えたかもしれませんけど、地上のマフィアにいるか、地上のおけるマフィアでの生活、そして天の住まいが与えられた時の、その後の状況のことを比較してみたら、だったら今の私たちはもう本当にどんなに ピカピカなその人生を送ってなかったとしても、またいい加減に過ごしたとしてもいいんじゃないかと、いい加減に過ごしても、まあ、天国に行けるんだからいいんじゃないかと思ってしまうことがありますが、その仮の住まいにおける私たちにおいても、立つ鳥跡を濁さずという言葉がありますけど、本当にその場所においてもしっかり責任を持って神様に会って生きることが望まれているのではないでしょうか。なぜならこう書かれております。第一コリント6章の19節20節、このように言っています。あなた方の体は、私たちの体はあなた方の地に座れる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を持って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと書かれています。そしてテモテへの手紙第4章の2節7節8節にはこのように書かれています。まあ、全部読んでもよかったんですけど、時間がないのでここだけにします。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主が私に授けてくださるのです。私だけではなく死の現れを慕っている者には誰でも授けてくださるのです。まあ、ここに書いてある言葉は、まあ、今日私たちがここにいる、そしてここに集う理由なのかもしれませんね。一言お祈りさせていただきます。ご在庭の主なる神様、私たち一人一人は以前はあなた様から本当に遠く離れていた存在でしたが、イエス・キリストを通して私たちはあなた様の強さに触れ、素晴らしさに触れ、そしてあなた様の愛に生きる器として変えてくださったこと、変えてくださる、そしてこれからも変えてくださり続けること、そして和解の一人一人に和解、あなた様との和解の務めをまだあなたのことを知らない多くの人たちのために委ねてくださったことで、私たちは和解の務めをくださいただいた務めの必要を任されたものとして、どうかあなた様と永遠に住まわれている、永遠に住むというこれ以上ない素晴らしさというものを 日ごとの歩みを通して、交わりを通して、どうかそれを伝えることができますように助けてください。そしてそのことによって本当に、多くの人が神様が約束する、私たちに約束してくださるってことを本当に、本当の意味で確信をし、永遠の状況に置かれた私たちの人生がどんなものか、どんなものであるかを知ることによって、本当に、あなた様に栄光を返すことができるように、どうか、あなた様の言葉が御言葉と、そしていつも愛によって私たちは駆り出され、駆り立てられ、いく実を結ぶ、歩みをすることができますように助けてください。そしてまた今日、準備しましたけど、あまり、思ったようにうまく話すことはできなかったかもしれません。このことを本当に、私自身も反省しつつ、また次回につなげていきたいと思います。どうか、全ての栄光は神様にありますように。どうか、そしてまたそれぞれの、今日読んだ箇所を適用する場面において、あなた様が深く私たちと共にいてください。イエス様のお名前によってお願いします。